説教、起きよ、光を放て。増田こと牧師です。
主にある皆さん、ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝いたします。今日から対抗節アドベント第一週です。一本ずつ今日からろうそくに光が灯されていきます。そして四本のろうそくすべてに光が灯されたとき、私たちはクリスマスを迎えます。ところでクリスマスは何の日でしょうか。今さらと言われるかもしれません。教会にいらしている方々は、例えばサンタクロースの日とか、そういういろいろある中で、しかしやはりイエス・キリストのと言ってくださると思います。イエス・キリストの誕生日ですと記憶していらっしゃる方もおられるのではないでしょうか。全く間違いというのではないのですけれども、実はイエス・キリストの誕生日は正確には分かっておりません。そうだったの？ずっとイエス・キリストの誕生日だと思っていたわとおっしゃる皆様、それで大丈夫なのです。しかし実はなぜではこの12月25日に私たちがクリスマスを祝うようになったのかと言いますと、特に北半球ではこの時期だんだんと太陽の光が差す時間が短くなっていく、冬至を迎えます。その最も闇の時間が長い時に光の主を迎える、それがクリスマスなのです。イエス・キリストの降誕を記念して覚えて、イエス・キリストがこの世にやってきてくださったということに私たちが喜びの心を持って、そして私も主にこの身と全てを捧げていこう、それがクリスマスです。クリスマス、これはイエス・キリストのミサですね。クリストマス、キリストを礼拝する時です。私たちを取り巻く時代の暗さの中で、社会全体に正しい道を照らし出す光が求められていることを強く感じます。個人的にも、先ほど司会者の開会のお祈りの中にもございました。さまざまな誰もが心の闇を抱えている。心曇らされる日々には、もっと光をという気持ちが募ります。光の欠けた闇の中では、一切のものを認識することができなくなります。逆に暗闇の中にかすかでも光があることによって、私たちを小さな行動へ、小さな一歩を踏み出させる、そういう力があるのではないでしょうか。経験的にも私たちは光が見えてきたとか、闇の中からしらじらと明け染めたと言います。それは分からなかったことが分かるようになってきた、見えなかった道がその先に光があるということが見えるようになってきたということでしょう。社会の暗さの中で聖書は光をとても大切にしています。聖書、この分厚い聖書ですけれども、その聖書の一番最初ね、この聖書の一番最初のページを開けていただきますと、そこには地のすべては深淵、暗闇に表が覆い尽くされていたと記されています。その闇の中で一番最初に響き渡った神様の言葉、それが光あれでした。光は闇から分けられたことでよしとされました。ユダヤ・キリスト教以外の宗教でも光と闇を宗教のシンボルとしているところはたくさんあります。しかしそれらが太陽や月、星を拝む対象とする場合があるのに比べて、聖書では光は太陽や月、星に先立って光あれと神は言われているのです。 太陽や月や星は拝むものではなく、光は神のもとにある。それが聖書が伝えていることです。この創世記の冒頭、この言葉がまとめられましたのは、イスラエルが当時の世界大国であったバビロン、新バビロニア帝国によって滅ぼされて、遠く砂漠の地を越えてバビロンの地に捕囚に連れて行かれた、そういう地にあって、この聖書の言葉はまとめられたのです。自分たちが信じていたものがすべてガラガラと音を立てくるようにして崩れてしまった、そういう破局の時代、破れを経験している。自分たちの国が滅ぼされ、難民となるようにして強制的に他国に収容されていく、信じていたものがひっくり返される、闇というのはそういうことを聖書では言ってるんですね。つまり信じるものが見えなくなっている世界で、闇というのは世界も社会もそして私自身も。その時代を生きた人々が自分たちの混沌の中で、闇の中で聞いた言葉が、光あれという言葉でした。聖書は闇を語ります。私たちの闇を知っています。しかし一番最初に大切なこととして伝えているのは、私たちの闇がいかに深いかではない。どれほど私たちの闇が深くても、そこに神の光が、神の働きがあるならば、私たちは自らの進むべき道を見誤ることなく進んでいくことができる。その働きが今も継続されており、私たちの闇に光が灯されている。その言葉から聖書は始まっています。そして今朝ご一緒に分かち合いましたイザヤ書というのは、旧約聖書の預言者の書です。イザヤ書は大変長い預言書ですが、書かれたのは三つの時代に分かれるというふうに考えられています。特に60章はもうその最終部分です。この60章が書かれましたのは、すでにイスラエルの人々は半世紀にわたってそのバビロンの捕囚地での生活を続けておりました。その後バビロニア帝国の捕囚からようやく解放されて、故郷への帰還が許された、自分たちの地へと戻っていくことができる、そういうことを伝えられたのがこの60章です。しかしこの半世紀、50年60年の間に、故郷は荒れ果て、政治的独立もかなわず、新たな辛い日々が始まってた。今までも辛かった、でもこれからも新たな辛い日々が始まっていく、それが予想されている。しかしその中で預言者イザヤはこう言うのです。見よ、闇が地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。そうです、闇が地を覆って暗黒が国々を包んでいる。今まさにそうですね。私たちの社会、私たちの世界、暗黒、闇の力が地を覆っている、国々を包んでいる。しかしイザヤはこう語ります。しかしあなたを照らす光は昇り、主の栄光があなたの上に現れる。目の前に映る現実からはとても希望の光などを見通せるものではありませんけれども、そんな時だからこそイザヤは、前へ前へと進もうとする私たちの視線を上へ向けさせる。前に進むということのためには上を向いて、そこに光があるということに私たちの視点を向けさせます。それが悔い改めるということです。私たちの後ろ、私たちの前ではなくて、目を上に転じてみる。そこには神が私たちに灯しておられる光があるはずだ。 そして語ります。最初の言葉、印象的ですね。起きよ、光を放て。素晴らしい言葉です。起きよ、これは起き上がりなさいという意味です。寝ているところから、横たわっているところから、あるいは弛緩して何も意識していないところから、起き上がりなさい。この言葉はイエス・キリストが十字架で死なれた後に、復活されたという時にも使われる言葉なんです。すなわち死の闇から、死の力の中から起き上がらされたというのが復活されたという意味です。聖書の中では起き上がる、ものすごく大事な言葉です。あなたは起き上がりなさい。闇の力の中に、もし自分が今支配されてしまうような、そういう状況にあるなら、あなたは目を上げ、主の方に、主の光の方に、その眼差しを向けて起き上がりなさい。そして光を放て。この言葉を私たちは今朝ご一緒に心に刻ませていただきたいと願っています。神は最初に闇の中から光を呼び出されました。この光というのは光源、つまり光の源となっている、その光というだけではなくて、むしろ関わりの光です。その光の中に全てのものが関わりを持って創造されている。神と関わりを持つもの、神に創造されたものとして、神に良しとされるものとして、私たちは、そして世界は作られていく、そういうものとしての自分を、世界を、私たちは光の中に回復していく、関わりを回復していく。暗闇、夜といった言葉は、そうした関わりが断たれてしまっている世界のことを言い表しているのです。これは神と私たちの関わりであり、同時に私たち同士の、あるいは人間と人間との間の、国と国との間の、信じるものが見えなくなっている闇の中で、あなたは光に目を留めていきなさい。聖書の中では天からの光、命の光、救いの光、真理の光、愛の光、恵みの光、導きの光、永遠の光などなどと言い表されています。光を灯していくたびに、そこに私たちに神から与えられているものが浮かび上がっていく、それが光です。そしてその源は常に神様のもとにある。だからその光に照らし出されたものは、神様のその光を今度は照らし返していく。光を放って、輝け。これは私たちが自分の力で、自分の持っているもので輝いていこうというのではなくて、神に作られたものとして光を与えられている、それを私たちが映し出していこう、表していこう。だから、いえいえ、私は30ワットも引かれません、10ワットも引かれません、私は光がありません、私の中に光があるのではなくて、神様が私のことを、光を与えてくださっているのだから、その光を映し出していこう。それが光を放てということです。神様に愛されているものとして、作られたものとして光を放っていこう。2023年のクリスマスを迎えようとしています。ロシアがウクライナを侵攻して、去年平和を来たるべく祈りを合わせていたそのクリスマスから、さらに年を経て、私たちはまだそのことに対して終焉を見ない。パレスチナにおいても、イスラエルとハマスの間での戦いのゆえに、多くの子どもたち、多くの人々の命が奪われている、この現実です。闇が覆っている、私たちは暗闇を作り出してしまう、人間の罪の現実があります。新約聖書のヨハネによる福音書は、この創世記の一章のある意味では発展した形で与えられた聖書の言葉です。ヨハネによる福音書も 暗い時代に編まれたその言葉です。創世記がその始めにおいて世界と人間の始めを語っていたように、ヨハネによる福音書ではイエス・キリストが光として私たちのところにやって来られた、そのイエス・キリストを救い主として受け入れる人々は新しい関わりを、ネットワークを作っていくものになるんだ、神の民として新しく作られていくんだ、イエス・キリストにおいて神が人と共に歩む新しい人の在り方を始められた、見えない神の愛を見えるようにしてくださったことを伝えています。言葉というのは光として闇の中で輝くことによって、光と闇という断絶されたものの中に架け橋を作る、言葉というのは架け橋、はじめに言葉があった、言葉は光として闇の中に輝くことによって断絶に橋を架けるものだ、その言葉としてイエス・キリストは私たちの間に来てくださった。人間は暗闇の中で道を見出すことはできません。しかし光の中では歩むことができます。光はその人間がそのいるところを、いずるところを知ったものとして存在の明るさを示しています。イエスは私が世の光であると語られました。そしてキリストの光の中を歩む一人一人は、あなた方は世の光であると言われている。あなた方というのはこの私です。そして皆様お一人お一人、あなたです、世の光です、その光をいただいている一人です。光の中を歩むことは人と人との新しい結びつき方を与えます。そのためのアイデアと技術を生み出すものです。コロナ後の社会においてレジリエンスということがよく言われるようになりました。これは、復元するというふうな意味合いでしょうか、もう一度こう戻す、そういう意味だと思います。なかなか交わりが与えられなくなった、それを何とかこう元に戻していこうっていう、そういうことが言われるようになりました。もう一度こうそれを結び合わせるというふうな意味もあると思います。しかし聖書は復元というよりも破壊や対立、闇の現実の中にあって人と人とが結び合わされる新しい在り方を作っていこうというのが聖書の在り方なんです。リクリエーションです。再び作り出す、再創造、それがこのヨハネによる福音書の中で言われていることです。新しい人間の在り方、血縁でもない、肉の欲によって結び合わせられたのでもない、民族でもない、血縁でもない、イエス・キリストのその救いを、神からの光を受け入れた一人一人が、自分もまたその光を灯していこう、掲げていこう、そう考えたときに結び合わされて新しいネットワークを作っていくんだ、そういうビジョンがここには表されています。光を掲げようとする一人一人によって新しい架け橋が作られていく。アドベントってそういう時ですね。クリスマスを迎えようとするこの4週間の間に、私たちが心に覚える、ここには闇があるな、ここは暗闇が覆われているな、信じる気持ちが閉ざされているな、そういうところにどうやったら光を灯していけるだろうか、私たちはそのことをこのアドベントの期間に考える、祈る、思い起こす。対立があるところに和解を、憎しみがあるところに平和をもたらすことができるように。先ほどご一緒に、だから今日希望があるという賛美歌を歌いました。この賛美歌は私の前任の共同緑ヶ丘教会牧師でいらした松本俊幸先生が訳された南米の賛美歌です。だから今日希望がある。主が貧しい馬小屋でお生まれになられたから、この世界のただ中で栄光を示されたから、主が暗い夜を照らし沈黙破られたから、固い心解き放ち愛の種まかれたから、 だから今日希望がある。だから恐れずに生きる。貧しい者も未来を信じて歩み始める。だから今日希望がある。だから恐れずに生きる。貧しい者も未来を信じて。これはアルゼンチンメソジスト教会の監督であったフェデリコ・パグーラという方が詩を作られて、ホメロ・ペレーラという方が作曲された賛美歌です。クリスマスは、一節はクリスマスとイエスの生涯、二節は受難、三節は復活を歌っています。いわゆる解放の神学と呼ばれて、本当に貧しく絶望している、そういう一人が、だからイエスがそのただ中に来てくださったんだから、希望があると語る、歌うんですね。この歴史の中に救い主が来てくださったのだから、沈黙と苦悩を破られたのだから。教会の礼拝は、教会のクリスマスはめでたいから祝うのではありません。むしろ祝うことによって乗り越える。嬉しいから、めでたいから、だからパーッと祝っているのではないんです。私たちは祝うことによって乗り越えてきたんだよ。祝うことによって光を灯してきたんだよ。祝うことによって自分もその光を灯す一人になってきたんだよ。貧しいから、暗闇に閉ざされているから、希望はありますか？いいえ、希望は見えなくなってるんです、すでに。でもその閉ざされた中に、だからというのはなぜかというと、イエス・キリストがそこに来られたんだから。だから私たちは希望を灯していこう。アドベントはそういう時期です。私たち一人一人もイエス・キリストがこの地に来られた、私たちの兄弟の一人として来てくださった、私たちの闇をその身にまとう一人として、私たちの小ささも、私たちのこの現実も背負う一人として来てくださった、そのところに私たちの希望の源が、愛の種があるのではないでしょうか。この地上の現実は完成されることはありません。私たちの手によっては。完成してくださるのは神です。全く平和がもたらされるのは神によってです。だから私たちはいつも途上を歩んでいます。プロセスです。でもそのプロセスは、私たちが光を諦めないで灯すことによって、いつでも神の平和のプロセスとなる、そのことに私たちの信仰のもとへがあるのではないでしょうか。2023年のクリスマスに、あなたの心に平和を願う祈りが、光が灯されますように。今祈っている、辛い思いをしている、その一人のために心に光が灯されていくように、世界の中に光が灯されていくように、私たちのその信仰と祈りを捧げさせていただきたいと思います。そしてそれがこの世界に広がっていきますように、心からの祈りを捧げましょう。お祈りをいたします。主なる神様、イエス・キリストが私たちに、私たちの一人としてやってきてくださった、感謝をいたします。私たちの弱さも、破れも、闇もご存知です。死の恐れも、憎しみも、それらすべてを身に負う一人として、イエス・キリストが私たちのもとへやってきてくださいます。私たちの世もまた闇の中にあり、暗い、その社会の中に生きています。私たちの心の中にも闇はあるのです。何も信じられなくなり、闇に閉ざされて、トンネルの中を歩んでいると思うこともあります。しかし主よ、私の隣の友が祈ってくれるとき、その暗闇に光が灯ります。パレスチナの地に、ウクライナの地に、私たちは平和を願います。この小さな無力な、その祈りは何の役に立つだろうか。闇に向かって私たちはつぶやきます。けれども主よ、あなたが光あれと言ってくださっているのですから、あなたの平和へ、私たちのこの小さな器が、しかしなすべき技を担ったこの手が、 その光を灯し続けることができますように力を与えてください。神様、今病を得ている私たちの愛する一人一人の隣にあなたが立ってください。ご家族を支えてください。励ましを与えてください。その枕辺にあなたが共にいて慰めを与えてください。今住むところを失い、ふるさとを失っている一人一人に、イエス・キリストが難民の一人のようにその赤ん坊として来られたことを覚えて、私たちがなすべき技をなさしめてください。温かさがその一人一人の心に届きますように。そしてどうぞ孤独の中にあって自分の心を高い壁の中に覆っている一人に光が灯されますように、主よ、私たちにその光を灯す役割を与えてください。そしてどうぞその光が一人へまた一人へ、この社会に、この世界に広がっていきますように。あなたが覚えておられるすべての人たち、愛する者を天に送り寂しさを覚えている人、社会の中で懸命に働いている、でも成果が見えない悩んでいる一人、そのところにあなたがいてください。喜びの光を灯してください。新しい家庭が与えられる一人に、新しい命が与えられている家庭に、そして育み、祈り、育てている一人一人の上に、社会の中で働き、またそれを見送り、送り出している者の手の内に、あなたの力と励まし等を与えてください。弱いを重ねて、私たちのためにいつも祈り、支えている一人一人を、あなたがこの時も祝してくださいますように。世界中の人々の平和を願い、光を灯そうとするその勇気に私たちの祈りを加えます。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。